できました。ですね、今日も普通に、ホラーテラーさんのところのやつをちょろちょろっと、まあ、来た時間がまあ遅いんで、さらっといくつかやって去ろうかなと思うんですけども、はい。で、ジータレス読み。超絶久しぶりのレンジスおっちゃんだと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、まあ久しぶりなんですかね。で、おっちゃん初息こんばんはと、初息じゃないと思うんですけど、こんばんはと。で、11、おっちゃんこんばんはと、まあ、こんばんはじゃないですけど、あ、こんばんじゃないですけど、こんばんはです。おっちゃんじゃないです。はい。いきなりため息から始めるなんて聞こえてたよ。ため息？いや、それでね、14番なんですけど、ちゃん2日続けてきたコバは今日もさやいい子まで聞くところで、最初のため息は曲、それともおっちゃんと、まあ2人が書いてるんですけども、ため息ってなんだろう。ため息ってなんだろう。え、はあみたいな、ため息入ってた。え、ため息てか、当然最初マイク切ってるしでやるから、ため息で、この曲別にスタートため息なんか入んないしと思うんですけど、あれ間違えた、 なんか入った、まあいいや。で、ちょっと確認しよう、あの最後終わったらため息が入ってた。で、12、お茶番はと、お茶じゃないですけど、こんばんはと、今日もありがたく拝聴させていただきますと、まあ、そんな丁寧に言う必要はないと思うんですけど、あざっす。で、13、俺たちのやったギター2連2日連チャンとか嬉しいわと、まあ来た時間から考えて1時間程度しかやりませんけどねで、あざっす。で、14はさっき言った。で、15、15がじゃあもう寝る予定を変更して聞かせてもらうと、まあ無理せず、はい、ありがとうございます。で、16、おちゃん今度もおちゃんじゃないですか、まあ、さらっと言わずガンガン行こうぜと、まあ、さらっと言います。で、17、おれんちゃんだお疲れ様ですと、おちゃんって日頃なんか本読んでると、最近は全然読んでないです、昔は結構あのホラーの小説をいろいろ読んで、いろいろつっても大した量じゃないんですけど、大学の頃は読んでたんですけどね、俺以降は全然読んでないですね。そうそう、そう、大学の頃はまあまあ読んでました。で、18、初めて生放送聞いちゃう、まあ、初めて、はい、かどうかちょっと分かんないですけど、まあ、とりあえずありがとうございます。で、19、ため息ってなんだ、で、20がゴソゴソタン、はあ、曲開始って感じと、マイク入ってた、中途半端なところで止まってたからミュートじゃなくて。でも、あの自分の場合、そのマイクのミュ、ヘッドホンのマイクのリモコンの部分のミュートと、あとそのマスター音量で開くそのマイクの部分、のミュートも入れとくんですよ。両方入れとくんですね。で、曲終わったらそれを両方解除して、話し始めるってことをするんで、おかしいなって思うんですけど、入るはずないんだけどな。だって両方ミュートかけてんの。片側だったらもしかしたら何かのあれで入っちゃうのかもしんないけど、両方ミュートかけてるからな。両方とも貫いてたら曲かかってる時にもういろんな音が入ってないとおかしいんだけどな。で、21、もしかしたら例の仕業かもねと、わかりません。で、22、今日は最初から聞けたと思っちゃうんじゃないですけど、とりあえず、あざす。23、深呼吸した後に一気に吐き出すような息が入ってたと。あー、でも俺そう、確かにやるかーみたいなのはあったかもしれないけど、でもそれが入るっていうのがよくわかんないな。なんで入るんだろう。 いつも入んないのに、さっき言ったように2段ミュートかけてるから、うん、で、24ため息というか、はあよっしゃやるぞみたいな感じでしたよ。ちょっと確認してみますわ。もしかしたらあの中途半端にミュートかかってて、中途半端にミュートっていうか、中途半端にミュートになってるかと思いきやなってなくて、入ってたかもしれない、うん、で、25いつもちゃんは久々にニャンチューが聞きたいと、まあそれはまあやらないです、めんどくさいとりあえずこんばんは。で、26確かに聞こえてた気がする、なんかついてるんじゃないと。そうか、なんか入ったか、まあ、ちょっと確認してみますわ。もしかしたらそのさっき言ったようにマイクの部分のなんかかもしれない。でもパソコンの方のミュートもかけてんのに 入ってんのはよくわかんねえな。パソコンでマイクの方のミュートを入れてんのになんで入っちゃうの。普通入んないよ、そっち入れときゃ。そっちの方が確実なんだけどな、そっちのミュートの方が。リモコンのミュートは正直ダメな場合っていうのは何度か経験してるんで、わかるんだけど、まあいいや。で27、始まる前の無音の時にため息聞こえたよ、初っ端から霊現象なんと。わかります、自分も聞かないとわかんない。でも自分の声っぽかったわけでしょ、だから多分自分だと思いますわ、そりゃ。で28、お茶のハイゴレがふうよっしゃ今夜もやるかって気合い入れたんじゃねえと。あ、そうかもしれない、スタンドが。で29、テレパスだよ、003に覚醒だよと。これサイボーグ、わかんないけど。で30、ミュートのミュートは裏の裏で表なんじゃねえと。まさかの、そうか、その可能性は何にしもあらずか。ねえわそのマイナスは別掛け算じゃねえし、足し算のはずなんだよね。で31、おっちゃんおばんです、声聞けて嬉しいなと。初めての方なんですかね、わかんないですけど、まあ、おっちゃんじゃないですけど、とりあえずおばんです、はい、で時間がないんで、行きましょう。わざと、まあ、やってみる。どういう風に入ってたんだろうな、わかんねえな、まあいいや、またホラーテラーさんの読んだことないやつ、じゃあ行きましょう。あ、まだあーレースあった。32、聞こえてましたよふーってのと、ね、まあここは普通に霊障でいいじゃないですかと。まあいいですわ、じゃあわかんねえんで、まあ霊障とは思えませんが、はい、でも入っとか、でも曲入る前だから可能性としてはあるな。でもそれで入っちゃうと怖えな、ミュート入れてるつもりでも、俺がもし配信前に、配信前って基本黙ってるんですけど、そのラジに乗っかるのを待ってるんですね。で始まったら曲を再生させるわけですけど、そこで俺がもし何か喋ってたら入ってた可能性があると。まあ、基本喋りませんけどね、誰かいるわけじゃないからさあやるかっていう感じではあるんですけど、だってそうすると俺マイクミュートかけて咳払いしても入っちゃうってことになっちゃうね。ちょっと待ってよ、今わざと咳払いしたけど入ってたのかな。これで入ってるってことになったらおかしい話だよ、普通入んないはずだから、そういう風にしてミュートかけてるのに、手元で、でさらにパソコンのミュートもかけてるのになぜ入ったんだろう、わからない。まあいいや、じゃあ行きましょう。現場のマンション、は俺読んだんだっけな。裸足、裸足ってやつをやりましょう。裸足、裸足っていう題名の話です。行きましょう。それは金曜日の出来事だ。 俺は予約していたペンションに向かうため夜の高速を運転していた。助手席には彼女の陽子がいる。雨が止んでよかったな。俺たち日頃の行いがいいからな。俺はふざけた口調で陽子に話しかける。陽子はうんともふんともつかない返事をした。計画ではもっと早くに出発するつもりだった。しかし俺が仕事を早く終わらせることができず、こんな夜中に車を飛ばすことになった。陽子はそれが不満のようだった。車に乗ってからはずっと窓の方を見ていて、俺との会話にも気のない返事しかしてくれない。俺は陽子の機嫌を取り戻そうと必死になっていた。高速を降りて下道を走り峠に向かう。目的地のペンションはその峠を越えたすぐにある。俺の努力で陽子の機嫌も少しだけ回復し、彼女の得意の軽口が会話の中にポツポツ出始めていた。そのことに俺は少し安堵していた。だが油断大敵。さっきから腹が痛い。ただでさえ遅くなってしまっている。今どこかでトイレをなんて言うと治りかけた彼女の機嫌を損ねそうな気がして、俺は必死に我慢することにした。たまに公衆トイレやコンビニを通り過ぎる。その度に体中から冷や汗が流れそうになる。陽子との会話もしているが、完全に俺の笑いは引きつっている。だがこれも陽子のためと、心の中は愛をかけたチキンレース気分だった。峠も頂上に差し掛かった時、俺の我慢も限界になった。しかしここは完全に峠のど真ん中だ。コンビニはおろか民家だってありはしない。最悪の事態を覚悟する。油汗がだらだらと流れた。その時明かりもない真っ暗な道の先に浮かび上がるように小さな駐車場と公衆トイレが見えた。俺はチキンレースで負けたことも忘れ、迷わずにそこへハンドルを切った。どうしたの？トイレ？陽子の言葉に恐る恐る答える。うん、ちょっと限界。すぐにトイレあってよかったねと彼女が笑いながら言ったので、俺はほっとしながら車を止めた。そこは車が4台くらい止められるスペースと公衆トイレがあった。街灯が一つだけ灯っているが全体が薄暗く、他の車は1台もいない。俺は陽子を車に残して車を降りた。トイレは左右から入る作りになっていて、左側に男性のマークが見える。外からの見た目は古くて汚い感じだった。普段なら気味が悪くて絶対入らないと思うが、この時の俺に選択肢なんかない。小走りで左側の入り口に向かった。入り口について気づいたが、トイレの中は節電のためなのか電気がついていなかった。かろうじて天井近くの窓から月明かりが差し込んでいるが、中は真っ暗で何も見えない。俺はライターに火をつけてトイレの中を覗き込み左右を探る。すぐ右の壁にスイッチを見つけたので押してみる。ジジッという小さな音を立てて蛍光灯の青白い光がトイレを満たした。蛍光灯が古いのか不規則に明滅しているが、用を足すには十分だった。トイレは右の壁際に小便器が4つあり、左側に個室がある作りになっていた。個室のドアは3つあったが、一番奥は用具入れらしく南京錠で施錠されている。俺は最初に一番手前のドアを開けてみたが、様式のそれはかなり汚い。俺は顔をしかめながらそのドアを閉め、次に真ん中のドアを開けた。こっちの方がなんとか使えそうな感じだった。俺は個室に入りドアを閉め、鍵をかけて用を足す。軽い幸福感に包まれながら個室内の様子を眺めた。右側は隣の個室との仕切りで、下が20センチくらい空いている。仕切りには小さな蛾が死んだようにピクリとも動かずに止まっている。左側は やっぱり用具入れだったようで、下の隙間からモップの端のようなものが見えていた。汚いながらもちゃんとトイレットペーパーは残っているのを見て俺はホッとしていた。用が終わりズボンを上げようとした時、トイレの入り口に人の気配を感じた。別に音がしたわけではない。気配としか言いようがない感覚。ペタッペタとゆっくり歩く足音が小さくし始める。俺以外にも切羽詰まった人がいたのかなどと勝手な仲間意識を持ったが、その足音に違和感を覚えて耳をそば立てた。裸足？ペタッペタッペタッと足音が個室の前で止まる。その静寂に俺は緊張し、思わず唾を飲み込んでしまう。その音がトイレ中に響き渡るように大きく感じた。ギーッとドアが開く音が右隣から聞こえた。俺は少しほっとしながらズボンを上げてベルトを締めた。ドアに手をかけ鍵を外そうとした時ふと気づく。そういえばドアを閉める音がしていない。その疑問からか無意識に左の仕切りを見た。仕切りの下の隙間から何かが見え、俺は目を凝らした。こちらを向いた裸足の両足が見えた。薄汚れた裸足の足が並んでこちらを向いている。壁を挟んで俺の方を向いて立っている。見えたものを理解した俺の背中に凄まじい寒気が走った。思わず後ずさりして背中がしきりにぶつかる。そして腰が抜けたようにへたり込んだ。その瞬間パチッという音とともにトイレの電気がすべて消えた。俺の口から小さく悲鳴が漏れた。体に力が入らずへたり込んだ姿勢のまま動けない。頭の中が恐怖でパニックになる。何が起きているのか理解できないが、恐怖感だけが押し寄せてきた。真っ暗の中またペタペタという足音が聞こえ始めた。今度はそこら中を走り回るような音だった。ペタペタペタペタペタペタペタペタペタペタ。俺は反射的にドアを必死で押さえる。得体の知れないものへの恐怖。何かがここに入ってくるかもしれない。それを阻止しようとした。でも押さえている手が震えて力が入らない。恐怖と無力感で俺は泣きそうだった。突然足音が消えた。静寂が広がる。足音が消えても俺はしばらく動くことができなかった。暗闇の中ドアを押さえている格好のまま体が硬直したかのように動かない。全身が震えていた。心臓が飛び出そうなくらいに早く脈打っている。どれくらいの時間が経ったのかわからないが、物音はもう聞こえてこなかった。少し落ち着きを取り戻したのか、ドアを押さえている手は離すことができた。でも体は震えたままだった。俺はここを出ようと暗闇の中で立ち上がろうとする。膝に力が入らずによろめいてしまう。震える手でドアノブを探す。ドアノブはすぐ見つかったが、ドアを開けることができなかった。向こう側に得体の知れない何かがいそうで、どうしても開ける勇気が湧かない。俺はドアノブに手をかけたまま震えていた。何かはどこに行ったのだろうか。まだトイレで俺を待ち構えているのか。俺がドアを開けるのを待ってるのか。それともここを出て外へ行ったのか。俺は残してきた陽子のことを思い出した。陽子は大丈夫なのか。俺は思い切ってドアを開けた。ドアの向こうには何もいなかった。そのことに少しだけ安心した。そして陽子のところに急いで戻ろうと入り口を見たとき、俺は金縛りにあったように動けなくなってしまった。入り口を背景に浮かび上がる人影がいる。腕をだらりとさせている女性の人影。陽子だった。俺に背を向けて立っている。裸足だった。 俺はそれを見て混乱した。名前を呼ぼうと思ったが声が出ない。俺が動くこともできずに固まっていると、陽子は外に向かってそのまま歩き出した。そして俺の視界から消えてしまった。何が起きているのか理解できず、俺は呆然となった。だがすぐに陽子が何かに疲れてしまったのだと思い、慌ててトイレを駆け出た。陽子が消えたのはトイレの裏に続く森の方だった。森に目を凝らすと陽子の後ろ姿が10メートルくらい先に見える。俺は陽子を追い森に入った。陽子の名前を呼びながら駆け寄ろうと思った瞬間、陽子の後ろ姿が走り出した。俺は必死に陽子の後を追った。森の中は雨が降っていたせいでぬかるんでいる。そしてあちこち木の根が張り出していて思うように走れない。月明かりもほとんど届かない中、俺は何度もつまずきながら必死で走った。しかしいくら走っても陽子との距離は全然縮まらない。まるで俺と同じ速度で走っているみたいだった。俺は走りながら繰り返し陽子の名前を叫ぶ。しかし陽子は振り返りもせず逃げ続けた。このままでは陽子が何かに連れ去られてしまう。その思いが恐怖を上回り、体の震えは消えていた。何回もつまずいたり転んだりして傷だらけになった。しかし俺は陽子を絶対に見失うまいと陽子だけを見据えて走った。陽子を絶対に守る。どこまででも追いかけて得体の知れない何かから陽子を奪い返してやる。自分自身の中に強い意志が強い意志が出てくるのを感じた。わかんない。どれぐらい追いかけたのだろうか、陽子が木々の狭い間を駆け抜けた。その瞬間姿が見えなくなった。俺は慌てた。一瞬の出来事に思わず立ち止まって周りを見渡す。陽子の気配はない。ぼやぼやしてる暇だのなく、とにかく陽子が見えなかった場所の狭い木々の間に向かう。通るのがやっとくらいのその木々の間を抜けようとした時、突然腰のあたりに横からすごい衝撃を受けた。足が地面から離れる感覚、地面にぶつかる鈍い痛みの後、倒れた俺の体に自分以外の重みを感じた。陽子だった。なんで、どうしてこんなこと。陽子は俺の腰にしがみつき、おえつを漏らしながら言った。俺は訳が分からず呆然と見上げた。俺が駆け抜けようとした場所にぶら下がったロープの輪が揺れている。俺はしがみつき泣きじゃくる陽子の頭をそっと撫でた。俺を見上げた陽子の顔は泥だらけでぐちゃぐちゃだ。我に返った俺の姿を見て安心したのか、陽子が少し笑った。いつもの陽子だと感じた。じゃあ俺は何を追っていたのだろう。車に戻る途中で陽子から聞いた話だ。トイレがあんまり長いので心配になって見に行くと、俺がトイレから出て森に入っていくのが見えた。それで慌てて追いかけた。後ろから一生懸命呼んだけど、俺はどんどん進んでいってしまう。やっと追いつきそうだと思ったら、俺の顔の前に首吊りをするようなロープが見えた。それを見た瞬間、我を忘れてタックルをしたという。俺は黙ってそれを聞いていた。何か悩みがあるなら言ってほしい。私が悪いなら頑張って治すから。陽子が鼻をすすりながら言った。ごめんな、もう大丈夫だから。と俺はそれだけを言って陽子の頭をゴシゴシと強く撫でた。陽子らしきものを追って森に入ったことを俺は彼女には言わなかった。言う必要はないと思った。多分最初から疲れていたのは俺だったのだろう。駐車場に戻り、もうすぐ到着するとペンションに連絡を入れた。車のドアを開け、シートにどさっと座る。安心感からかどっと疲れが押し寄せてくるのを感じた。ペンションに着いたら風呂に入って泥のように眠りたい。そんなことを考えながら、陽子が助手席に乗ったのを確認し、キーを回す。目の端に陽子の口元が見えた。その口元がニーと歪む。 セルが回ってエンジンがかかる音に紛れ、陽子が小さくつぶやいた。もう少しだったのに。背筋が凍りつく。ハンドルを握る手が震える。体中から変な汗が出るのが分かった。鼓動の高鳴りを感じながら陽子の方を見る。大丈夫？陽子が俺の顔を見ていった。そこには歪んだ笑みはなく、屈託のない笑顔の陽子がいる。あんなことがあって俺の頭が変になってしまったのだろうか。何でもないと俺は陽子にそう言うと、アクセルを踏んで出発した。車を走らせながら俺はあることが気になっていた。そして必死にそれを思い出そうとしていた。俺を助けた時、陽子は靴を履いていたか。どうしてもそれが思い出せなかった。陽子を見ると泥と涙の跡を一生懸命拭いている。目が合うといつもの笑顔で俺に微笑んだ。俺は笑い返し、そっと陽子の足元に目を移す。暗がりの中、赤いヒールが鈍く光っていた。以上、裸足っていう題名の話でございました。で、次行く前にジーダレス読み、33、今の咳払いは入ってないと。だから自分が手元のリモコンでマイクミュートにかけてる時はミュート入ってんの。ってことはまずこれが中途半端だったっていうのが一つ、最初のため息は。でもな、パソコンの方のやつでミュート入れてたはずなのに入ってなかったのか。チェックにはついてたんだけど、それがちゃんと機能してなかったってことかな。で、34、細けいことはいいんだよと。まあ細けいはずなんだけど、もし俺が喋ってたらってことを考えるとやばい、ね、え、うん。で、35、ミュート時のノイズなかったですよと。そうか。で、36、大丈夫、咳払い入ってなかったよと。はい、入ってないと。で、37、ホラーテラーで裸足、からくりさんのかなと。全然自分勝手に選んでるんですけど、そうみたいです。で、38、今のがミュートか、音声に変わってノイズが少々乗るんですねと。乗ります。はい。で、39、2夜連続俺たち生ラジキッズはそれだけで今週も戦えると。いいなぁ、そんだけで戦えるの。2夜連続やるだけでいいのか。俺もそんぐらいなんか欲しいわ、なんか。てか生ラジキッズってよくわかんない。キッズで40、飯食ってたら出遅れた親ともこんばんこ。はい、こんばんこなんですけども、親ったんじゃないですわ。はい。であざっす。で、41、お茶今来たと。電気消して寝ながら聞いてますと。まあそのまま多分寝ちゃうつもりだと思うんですけど、まあぜひ、はい、そんな感じでいいです。はい。42、おっちゃんこんばんはと。まあおっちゃんじゃないですけどこんばんはと。失恋したのでおっちゃんの声で癒されながら寝るよと。まあ癒されるのかどうか知りませんけど、はい。で、43、おや、おっちゃん来てたわ。昨晩の怒涛の雑談に続いて今晩もですね、楽しみ楽しみと。まあそれはないと思いますね。まああと40分ぐらいしたら自分やめます。で、44、みなぎるか。そうか、これみなぎるって読むのか。読めなかった。なんかその湧き出てくるみたいな感じの言葉だっていうのはわかるんだけど、その言葉出てこなかった。検索しました。こんなの読めないよねと。いや、そこまで難しい感じじゃないと思うんですけど、うん、山水に張るっていうしね。ちょっと出てきませんでしたね。で、45、こんばんは、作業用に聞かせてもらいますと。あざっす。 で46、泥の中を走っていたらヒールは泥だらけで赤くは光らないよな、裸足でいたのでもない限りと、まあ、そういうことだと思います。なんで随分綺麗なヒールがあるんでしょうとこいつ裸足で走ってんだというところかなと。で47、本日も聞かせていただきますと、まあ、ご丁寧にどうも、スマートフォンで、イザムじゃないんですけど放送の録音文を聞いていますが、イザムじゃないんですけどの声と放送は母にも好評ですと、まあシャズナじゃないんで、イザムじゃないんですけど、はい、136なんですけど、まあ、本名でもないんですけども、いいさささささですね、さで母にも好評と、まあ、よくわかんないですけど、とりあえずありがてえ話で、なんで母にも聞かせてんだって話なんですけど。で48、 2 days in ロウ、ひらがな打てないと、まあ、ひらがな打てないのはその何か変なおっしゃってんの。で49、イシャムシャンだよねと、まあまあ、ちゃんとあの滑舌は悪いやつみたいな、いましたよね、俺ド忘れしたけどね、作業がちゃんと言えない滑舌の悪いやついましたよね、名前忘れた、ド忘れした、あんまりテレビ見ねえから、でもいたのは覚えてる、イシャムシャン、間違いねえ、よし、じゃあ次行こう。待ってよ、知らない方がいいこともあるっていう題名の話、短い行きましょう。久しぶりに田舎の実家に帰ろうと思い立ち電話をかけてみた。電話に出たのは父だった。おお、どうした。明日明後日と急に休みになったから帰ろうと思うんだけど。わかった、母さんにも言っておくよ、気をつけて帰っておいて。心なしか嬉しそうだった。実家は三方を山で囲まれた場所にあり、車で片道1時間半の童貞だ。村の入り口まで来た時に懐かしい顔がいた、幼なじみの友人だ。久しぶりだな、帰ってきたのか。少し休みが取れたんだ。お前ん家近くだっけ。とりあえずうちまで乗ってっか。ありがとう、悪いな。村の入り口から家までは5分くらいだが、その間に友人と思い出話等をしてた。家に着いた。ただいま、父が出てくる。でもなぜか無表情、そして視線が定まっていない。おかえり、早速だが山の広場で祭りをするから行ってきなさい、友達も一緒に。抑揚のない喋り方に違和感を覚えたが、友人が行こうぜ行こうぜとうるさいのですぐ行くことにした。あれ、でもあの広場は昔から入るなと厳しく言われてたようなと思いつつも山のふもとへ着いた。友人が駆け上がっていき、俺も後を追った。そして広場に到着した。そこは林が開けたような場所で、一番奥には神社のような建物があった。辺りは静まり返り、日が沈んできたのも相まって不気味だった。祭りなんてやってないじゃないか、なんて話をしてると、目の前の神社のような建物から神主が出てきたと思ったら、目を閉じながら大声で不可解な言葉を発し出した。太鼓や笛の音も聞こえてきた。それと同時に木の陰からゾロゾロと人影が現れる。みんな奇妙な仮面をつけ、派手な衣装を身にまとっている。そいつらは俺たちを囲むように輪になったと思ったら、松明に火を灯し踊り始めた。早送りを見てるかのような奇妙な踊り。目の前の異様な光景に寒気を覚え、友人におい帰るぞと言ったが、友人は目を輝かせながら踊りを楽しそうに見ている。 輪の一部が手薄な場所を発見。友人におい走るぞと声をかけ、そこめがけてダッシュした。一目散に走り、ようやく村まで戻ってきた。友人はついてきていない。助けに戻る勇気がない俺は父親に助けを求めに家まで走る。家に着くと父が玄関先に立っていた。親父大変だ、あいつが、あいつが。しかし父はどうやら無事に終わったようだなと笑顔を見せる。え、何が。状況が理解できない俺に父がそのあいつとやらの名前を言えるか。俺は答えられなかった。それどころかさっきまで一緒だったのに顔すら思い出せない。父が続ける。あれはな、この土地に昔からいる神様みたいなもんだ。俺がさっき見た時は子供の要望だった。必死に平然を装おうとしたが不自然だったな。で、基本的には危害はないのだが、お前みたいに外から村に入ってきた者に取り付く。さらに話を続ける。奴が危害を加える条件が二つあってな。一つは疲れた者が疲れていることに気づくこと。もう一つは村の外へ出ること。詳しくはわからないが、この村がある地形自体が結界になっているらしい。そのどちらかをしてしまうと神様とやらがいる向こうの世界に連れて行かれ、半永久的に遊び相手をやらされるらしい。親父は俺が疲れてると判断し広場へと送り出した。そしてそのすぐ後に神主さんに電話をし、引き剥がしの儀式をお願いしたそうだ。神主の家系は代々あの場所でお前みたいに疲れた者を助けてきた。あいつはかなりの怖がり屋なんだがな。だから目をつむってたのか。やつは祭りや賑やかなのが好きなんだ。だから太鼓や笛の音を流し、おびき寄せる。あの奇妙な仮面の人たちも急いで準備してもらったの？仮面の人たち？あそこにはあいつ一人しかいなかったはずだが。あそこで起こったことを説明すると、おそらくその仮面たちは遊びに出た神様を連れ戻しに来たんだろう。どちらにしても知らない方がいいこともある。あいつには内緒にしておこう。聞いたら発狂するだろう。翌日俺はキロに着いた。村の入り口の昨日友人がいた場所には小さな地蔵があった。心なしかいたずらな笑顔をしたように見えた。以上、知らない方がいいこともあるっていう題名の話でございました。で、ジータですよ。50、おっちゃんこんばんはですと、もっちゃんじゃないですけどこんばんはと。師匠シリーズミっていう題名のはみかんですが、 MCD ってのは比較的短くて完結してるので近いうちに朗読お願いしますと。昨日も言ったんですけど、みっていうのがみかんで、でもう一つその題名は言いませんでしたけど、その MCD っつうのが読んでないやつであるんですけど、それが短くて完結してて1話しかないので、みっていうのが終わっその全部アップされたら両方やろうかなと思ってます。1話だけだとどうしようもないんで、このファイル的なもので師匠シリーズと他のものを混ぜちゃうと、あんまりと思ってて、まあそういったこともありますけどね。そのなるべく師匠シリーズは師匠シリーズでまとめたいというのがあるので、そういう回として一回やろうかなと。そこで両方読もうかなと 思っております。なので読んでませんって感じです。で51、同窓人かな、ここ日本語打てる、うん、ひらがな打てないのはなんかかなとかなんかその辺のやつをなんか押しちゃったとかキャプスロック入れちゃったとかなんかいろいろあるんじゃないって思うけど、どうなる、あキャプスロック入れてもしょうがないのか、英数のなんか押しちゃったとか、うん、で同窓人わからない、その辺は全然詳しくないんでよくわかりません。で次、あまり時間ないんで、鎌倉、これもあんまり長くない、行きましょう。鎌倉っていう題名の話、去年のこのくらいの時期に私が実際に体験した話です。大して怖くないかもしれません。我が家はゴールデンウィーク、お盆、正月に必ず父の実家に行きます。実家が雪国で雪の降らない地域に住んでる。私は高校生になった今でも正月は雪で遊びます。雪で遊ぶのはいいのですが、鎌倉だけは絶対に作ってはいけないと昔から言われ続けていました。なぜかと聞いても崩れたら危ないみたいな曖昧な感じ。いとこに理由を聞いても知らないらしく、とりあえず普段は雪だるまなどを作っていました。そして去年私は雪だるまばっか作ってても面白くないので鎌倉を作ることにしました。いとこはどっか遊びに行ってていなかったので一人で、倉庫からこっそり大きいスコップを借りてとりあえず雪で山を作っていると、いきなり肩を叩かれて一瞬親に鎌倉作っているのがバレたと思い焦っていたのですが、振り向くと知らない女の子。鎌倉作ってるの？一緒に作っていい？と言ってきて、断る理由もないので二人で鎌倉を作っていました。その後から記憶がなく、気がついたら病院にいました。目が覚めた瞬間、母親に引っ叩かれ泣きながら抱きつかれました。私は混乱状態、なんで鎌倉作ってたのに病院に瞬間移動したんだろうって本気で思ってた。母になんで病院にいるのと聞いたら、私は雪に埋まってたそうです。正確には崩れた鎌倉に。おじが雪かきをしようと思ったらスコップがなく、もしやと思い近くを探したら雪に埋もれた足を見つけて急いで雪をどかして病院に連れてったそうです。幸い顔の凍傷だけで済みましたが、病室にいると母が鎌倉を作ってはいけない理由を教えてくれました。それは何十年も前、ここの家系の女の子が一人で鎌倉を作っている最中、壁が薄かったのか鎌倉が崩れてしまい生き埋めになってそのまま亡くなってしまったそうです。その子は元気な子でいつも長時間雪遊びをするそうで、親が異変に気づいたのが遅かったそうです。それからも鎌倉を作ろうとした子がいて、その子も崩れた鎌倉に生き埋めになって死んでしまったそうです。それから数年後、二人の兄弟が鎌倉を作っていて、弟が中に入って穴を大きくしていた時崩れて、弟がまた生き埋め状態になり、その時は兄が人を呼びに行き大事にはならなかったそうです。その時に兄があれ女の子がいないと言い、近所に女の子のいる家はないのでまさかと思い、なんとなく最初に死んだ女の子の写真を兄弟に見せたところ、二人ともこの子と鎌倉を作ったと言ったそう。多分二回目に死んでしまった子もその女の子に殺されてしまったんだろうと もう鎌倉を作るのを禁止にしたそうです。退院した後写真を見せてもらいましたが、あの時一緒に鎌倉を作った女の子でした。あの女の子が私を殺そうとしていたと思うと今でも鳥肌が立ちます。以上、鎌倉っていう題名の話でございました。で、次、いわゆるジータレスを見る、52、かな、イサムさんこんばんは、聞き逃したので後で録音聞きます、ありがとうございます、はい、で53、おそうだったのですか、昨日の放送を聞けなくて申し訳ないですと、いやいやいやいや、まあ、必ず聞いてるわけないですからね、でじゃあミーが完結したらお祭りになるんですねと、まあ、お祭りというほどじゃないと思うんですけど、普通にただ、その近いところでの配信は、まあ久々に師匠シリーズ読むのかなと思いますで54、無邪気ではないんですねと、でもなんでだろうねこれ、無邪気に、じゃないね、鎌倉作ってるの一緒に作っていいって言ってほっと気づいたら埋まってるっていう、おめえも同じ目に合わしたろうっていう、どういうこっちゃね、かなり、子供なのに恐ろしいで、ちょっと待ってよ、これ長えのか、まあいいか、今日これやったら終わりかな、あれでもちょっとおかしいな、この題名のは、つながってんのかな、自分の、あこれつながってんな、これ2話に分かれてんのか、長えな、そうするとやるか、これそんだけ、あなっげえな、これ後回しだなすれに、前のすれに、書いといてもらったやつを読もうかなと思ったんですけど長いので、これじゃなくて違うやつに行こう、じゃあ刺し目っていう題名の話いきます。砂に、これなんていう字だろう、砂に、ね、口なしの、口なしの子供の子がない方の側の字なんて読むんだこれ、マジで読めねえ、口なっていうのかな、まあその字に、女っていう字で刺し目っていう題名の話いきましょう。もう10年以上前の話だ。私の通っていた中学校には校舎裏に砂山というものがあった。名前の通り砂が小さい丘のように積んである場所で、その砂は鉢植えや冬場の滑り止め、砂場やグラウンドの砂の補充に使われるのだ。すぐ隣には二回りほど小さい砂利山もあった。そしてその砂山には夜になると幽霊が出るという噂があった。いわゆる学校の七不思議というやつだ。 私が中学1年生の時、部活の先輩からそんな話を聞いた。先輩は新入生をちょっと怖がらせてやろうと思っていたのだろうが、当時から私は怖い話が大好物だったので、もっと聞かせてとせがんだ覚えがある。嫌な後輩だった。先輩方も若干引いていた。でも結局七不思議をコンプリートすることはできなかった。七不思議を全て知った人は不幸になるからとかではなく、先輩全員から聞くと不思議が10個以上出てきたからだ。中にはトイレの花子さんやら、夜一人でになるピアノのようなメジャーなものも混じっていて、私の学校の純正な七不思議を突き止めるのは苦労しそうだった。我が校の多分オリジナルであろう砂山の回も。砂山には夜になると幽霊が出る。その子はいじめられて死んだも、いじめられて死んだ昔の生徒らしい。その子に見つかると砂の中に引きずり込まれて殺されてしまう。というのが大体共通しているものの、その子が男の子だったり女の子だったり、走って追いかけてくるとか、地面からぬっと出てくるとか、水の中に入れば助かるとか助からないとか、とにかく伝言ゲーム的に話がブレていてあまり怖くなかった。私はどうしても七不思議を諦めきれなかった。でもこれ以上一人で調べるのは難しい。ちょうどいいことに私はクラスの新聞係だった。そこで係のみんなに学校の怪談特集を組もうと提案した。女子たちは嫌そうでもあったが、男子たちはみんな乗り気で早速七不思議を調べようということになった。ただ私としては七不思議の原型、噂にも何かはっきりした最初の形があるものだと当時は思っていたを調べたかったのだけれど、男子は七不思議が本当にあるのか試してみようぜといった感じで、とりあえず先輩から聞いた十数個の不思議の現場を片っ端から取材しようということになった。私を除く女子たちはとにかく現場に行くのが嫌だったのか、 OB、OG の兄弟や親に話を聞いて記事を書くということになった。部活のない日の放課後、私は男子に混じって手分けして現場を回った。とはいえ砂山の会とか多くの不思議は夜の学校が舞台だったし、放課後に取材しても真偽がわかるわけもなく取材は難航した。砂山もジメッとした砂が積んであるだけだった。ちょっと掘ってみたりしたけど、当然のように砂しか出てこなかった。その日の放課後、私ともう一人の男子が結構遅くまで残って原稿を書いていた。私はやっぱり納得がいかなかったので、どうにか調べる方法はないかなと考えていたら原稿が全然進まなかった。結局先輩から聞いた噂を面白くアレンジして新聞に載せることにした。こうやって噂がねじ曲がっていってしまうんだなと思った。砂山の会は生徒が砂山で遊ばないように先生が作った話と適当な解説を加えた。そうするうちに一緒に残っていた男子も一足先に書き終えてしまい、私のが最後の原稿になった。終わるまで待っていようかと聞かれたが、その子にも悪いので先に帰ってもらうことにした。また明日と。その子が教室から出て行ったその瞬間だった。スーッと教室の空気が暗くなった。あれ電気消していっちゃったと思ったが、すぐにもともとつけていなかったことに気づいた。そうだ、放課後遅いと言っても部活がある日ならまだ活動している時間だ。夏場だから電気をつけなくてもいいくらい教室は明るい。じゃあなんでこんなに暗いの。とりあえず電気をつけようかと立ち上がりかけた時だった。じゃらじゃらと廊下から音が聞こえてきた。ゾクッと総家だった。なんだなんだ、何かが来るぞ。何が。うまく言い表せないが恐怖だけが先に来た。まだ姿が見えない、それがとにかく恐ろしいものだということが先に分かった。尋常じゃなく手が震え、立ち上がりかけた足に力が入らない。ガチガチと奥歯が鳴る。 私は歯の根が合わないというものを初めて体験した。それが廊下を歩いてくる、こっちに向かって、私に向かって、もう教室の前にいる。戸が開いた。おかっぱだった。スカートだった。裸足だった。砂だらけだった。砂場で転がったかのように全身砂だらけだった。足元に砂が落ちていく。サラサラとジャラジャラと、口から、半開きの口から絶え間なく砂が落ちていく。目は私を見ていない。濁っていた。生気のない、本当に死んだ魚のような目だった。私を見ていないはずなのに、その女の子はまっすぐに私に向かってきた。砂を巻きながら通った後に砂の帯が残る。私の目の前まで来ると口を開いた。大きく開かれた口からも砂は落ちていく。私の足に砂がかかる。喉の奥から湧き出るように砂が吐き出される。口が動く。その度にかき出されるように砂がこぼれていく。私に向かって手を伸ばす。その手が私の首に触れた。冷たかった。生きているものの温度ではなかった。じめっとしたあの砂山の砂の温度だった。ここでようやく私は絶叫した。頬を叩かれて目を覚ました。叩いたのはついさっき教室を出て行った男子だった。後で聞いた話では、彼が教室を出て廊下を曲がる前に私の叫び声が聞こえてすぐに戻ったらしい。私は座ったまま気絶していたとか。保健室まで付き添ってもらい、先生に泣きついた。先生は怖い夢を見ただけだと言った。教室に砂なんて残ってないでしょうと。確かに砂は教室にも廊下にも残っていなかった。その日は母に迎えに来てもらい、久しぶりに一緒に寝た。学級新聞には私の原稿は載らず、代わりに OB OG から聞いた昔の砂山の噂が載った。昔あるクラスにとてもおとなしい女の子がいた。一部の生徒はその子を疎ましく思って陰でいじめ出した。ある時、そのクラスの給食のカレーに一握りの砂が混入するという事件があった。その時配膳したのがそのおとなしい女の子だった。女の子は自分は絶対にやっていないと主張した。しかしその日を境にいじめに参加する人数が増え、ついにはクラス全員がその子をいじめるようになった。いじめという問題が大きく取り沙汰される前だろうか、教師もいじめを止めることはできず、エスカレートしたいじめによりその子は死んだ。校舎裏の砂山で見つかった時には胃と気管に砂が詰まったまま窒息していたという。どんな陰惨ないじめが行われたかは想像に難くない。しかし当時の古い隠蔽体質のせいか、ろくに捜査もされず犯人は分からずじまいだった。その無念が今でも犯人の生徒を探してさまよっているのだという。これも結局は噂の息を出ないし、私もこれ以来砂山にも七不思議にも関わらなかった。しかし今になって思うのは、あの子は私に何かを伝えたかったのではないだろうかということだ。あの仕草は私に必死に話しかけていたのではないだろうか。いじめ殺された無念を、悔しさを誰かに伝えようとしていたのではないか。しかし胃袋まで砂の詰まった喉ではどんな言葉も吐き出せないだろう。だとしたら、あの子は今でも自らの無念を訴えながら学校をさまよっているはずだ。音にならない言葉の代わりに砂を吐きながら。以上、刺し目っていう題目の話。 でございました。はい、で思ったより書かなかった。じゃああと一ついくかな。これ読んだか読んでないかわかんないけども、これ他に読んだ、あれこれ読んだんだっけ。何読んで何読んでないのかわからなくなってきた。現場のマンション読んだ、読んでないかな。まあいいや、あ、現場のマンションでやつを読もう今日最後。あ、その前にジータレス読み、55、学校の新聞によくそんな学校の院さんの過去の話が載せられたなと。確かに、だっていじめにより死んで、しかも当時のその隠蔽体質がどうだろうこうだろうとか、ろくに捜査もされずに犯人分からずじまいとか、いいのか書いてこれ、とんでもねえ記事なはずなんだけど、よくわかりません。それはさすがに無理なんじゃないのって、聞いた話ではこうだけどこれしか載せられなかったみたいなのだったらわかるけど、まあいいや、行きましょう。現場のマンション、これもあんま長くないです。俺は現場仕事をしてる、まあ俗に言う土方だ。その日の現場は ABC 棟の7階建てのマンション、その A 棟屋上で俺と上司2人で作業してた。暗くなってきてなかなか作業も進まないとき、上司がマンションの電気落ちる前に C 棟1階の残り作業をやらなきゃと言った。このマンションは7時を回ると現場監督がいなくなり、全部の電源照明が使えなくなるらしい。そんで残った職人が戸締まりだけして10時までに帰ればいいシステム。幸い屋上は月明かりを頼りにどうにか作業できるが、他の各階は本当に真っ暗。正直下には行きたくなかった。時間もないことだし分担して作業することになり、俺が屋上、上司が1階の振り分けになった。上司が乗ったエレベーターが1階に止まったのを確認して一人でサボり気味に作業を始める。別れてから10分くらい経って、俺から一番遠い玄関がいきなりゆっくり開いた。もちろん他の職人はいない。風も強かったし特に気にしないでいると、今度はエレベーターの前の玄関が開いた。屋根みたいなのがついてて風の通りはほとんどないはずなのに。だんだん怖くなってきた俺は早く終わらせようと焦った。その時下から大使ちょっと来てと上司の声が。ちょっと安心して、はーいなんすかと俺。5階来て、あと小さくて聞こえない。電話使えよクソとか思いながら、なんすかと言いながらエレベーターの前でボタンを押して待つ俺。下でまだゴニョゴニョ言ってる上司、その時は何も考えてなかった。なぜ A 棟5階なんて言ってる。 C 棟1階の作業は考えとけばよかった。エレベーターに乗って5階を押す。中から見て目の前がさっき開いた玄関。なるべく見ないようにしたが、エレベーターのドアが閉まる瞬間にかすかにボソボソと話し声が聞こえた。鳥肌立ちながら上司のいる5階に到着。エレベーターロビーが広くてしかも真っ暗。名前を呼んでも返事なし。仕方なく奥の部屋から見て回ることにした。しかしどの部屋にもいない。残る部屋は一つ、エレベーター前の部屋だった。そこで異変に気づいた。新築マンションだから玄関も土足禁止だったことに。ということは上司の靴が玄関の前廊下に置いてあるはずだと。 その瞬間目の前の玄関がまたゆっくり開いた。思わず部屋の奥に目をやった。そこには全身真っ暗で、頭がでかくて体はガリガリ、目の部分が黒くへこんで口を思いっきり開けて顔を振っているおじいさんみたいなのがいた。真っ暗なはずなのにはっきり見えた。2、3秒見てやばいと思い、自力で玄関を閉めて階段を下までダッシュした。息切れながら1階まで降りると、物音で駆けつけたらしい上司がシートを1階のベランダから走ってきた。怒られながら訳を話すと、上司はずっとシートを1階のベランダで作業してたと。シート1階から屋上まで声が聞こえるわけがないと。怖くなったが、2、3分で終わる作業がまだ残ってるから、上司に気のせいだアホと言われながら、いやいや屋上に。その間上司はパーキングに車を取りに行ってた。エレベーターはあの部屋を見る羽目になるし嫌だったから、屋上まで階段で行くことに。なんとか屋上についてビクビクしながら作業を終わらせた。道具がめっちゃあるのに降りる時も階段を選んだ。重い道具を抱えて階段を降りている最中、一度に全部下ろそうとしたから道具を落とした。たまたま5階で。急いで拾ってる時に左後ろから上司の声が聞こえた。気がつかなくてよかったな。これで終わり。もち上司は車で俺を待ってた。ほぼ泣きながら車まで行きましたよ。最後の言葉の意味、あそこを二度と行きたくない。以上、現場のマンションっていう題名の話でございました。でジーダレスミ56、学校の新聞によくそんな学校の陰惨な過去の話があって、さっきのレッスンに対して確かにと、話の作り込みの詰めが甘いなと、ちょっとぶっちゃけすぎちゃってる記事が載ってるから、昔の砂山の噂だっつったって、噂にしてもちょっと、載せらんねえな。OK するとは思えないよね、どう考えても。はい、ということで、1時間ちょいやりました、昨日もやりましたんで、久しぶりに2夜連続ってことで、はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはいつも通りアップするので、もしよかったら聞いてみておくんなましと。その他にも今までの録音ファイルはほぼアップしてるので、もしよかったらというところですね。つうわけで、あまり時間がないので、終わりにしましょう。はい、じゃあ、ありがとうございました。それじゃあおやすみなさい。ではバイバイ。